ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと出雲市渡辺水産の岩田京子さんと、同じく出雲市発酵文化研究所の住田智子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
京子さん、前言われてましたよね。うちの干物はすごい美人だって。
そうそうそうそう。うち美味しくなる手間を大切にするものづくりをしてて、その1匹ずつ手作りって言っても、でそうやって作ると干物って絶対多分美しくなるはずで、だからあの美しい干物っていうのは証拠品だなって思ってて、それぞれのポジションの人々が手抜きをしないでちゃんと真摯に向き合ってるから、最終的なその仕上がりがちゃんと美しい干物になってて、だからなんかそのチーム力っていうのもすごいなっていうか、結構人数関わってるけど 4,50 人ぐらい、でもやっぱブレずに綺麗になってて、なんかそこがすごい感動するんですよ。島根って本当に美味しい魚が近い海でめちゃくちゃおるんですよ、で全国的に見ても他の県の漁連さんが買いに来るぐらい島根の沖合のね、魚のレベル高いんですよ。だっての沼津とかああいうなんか干物でずっとこう有名な産地とかでもやっぱり買いに来るぐらいね、美味しいんですよね。島根って脂がすごい乗っとるに。
お二人は同級生なんですか？
同級生。
あ、そうそう、高校の同級生なんです。
へー。でお二人とも県外に出てるってこと？
県外に出てる、
再会したのはいつなんですか？
大社高校のさ、同窓会じゃない？
あ、同窓会
かもしれん。
その時にはもう発酵文化研究所。
いやいやいや、全然全然、同窓会の時は全然だったよね。
まだ東京で働いてる時だったよね。
東京で働いてましたね。そうそう。
智子さん、まず帰ってきたってこと？
まず、そうそうそうそう、子育て、子供が生まれて、子育てをちょっと東京じゃなくて地元でしたいなと思って、まあ、いつかは島根に帰ろうかなってちょっと思ってはいたんですけど、結構東京も好きだったし、そうやってる仕事とかも楽しかったから、なんかなかなかこうタイミングはなかったんですけど、ちょっと子育て、もう本当子供ができたのがきっかけで。
何にもきっかけとか知らない
から。あ、そっか。あの、でもバリバリ働いてたから、まあ、疲れてたんですよ。でだいぶ疲れたなみたいな時に、地域仕掛け人一ってやつがあって、東京で、こういろんな地域の人たちが集まる場所みたいな、なんかイベントみたいなのがあったんですよ。でそれまで全然地域とか興味なかったんですけど、なんかちょっと面白そうだなと思って行ってみたんですよ。それで島根県のブースみたいなのがあって、そこで島ことアカデミーっていう島根にゆるく関わるみたいな講座があって、それでなんか全然島根とかから離れてたけど、ゆるく関われるんなら面白そうだなって、なんかその島ことアカデミーっていうのがちょっと面白そうだなと思って受講して、でそっから結構いろんな島根の新しい人っていうか、もう面白いことやってる人たちに結構出会って、あ、なんか島根って私が思ってた高校までいた島根の感じとはまた全然違う面白い動きになってるんだなみたいな。
要は若い時っていうか、もともといた時は全然感じなかったことをすごい、
そうそうそうそうそうそう。でなんかみんな楽しそうになんか働いてるし、島根って面白いのかなみたいな感じになった。それはやっぱ
京子さんもそういうのを思ったりするんですか？
私はでもあんまり最初は全然思ってなかったですね。どちらかというと最近かな、私は面白いかもっていうか、そういう今ともちゃんが 出会ったような類の人々に楽しそうにいろいろやっている人たちに出会ったのはもう帰ってきて結構19年目くらいになるんだけど、うんうんうん、最初帰ってきた時は別に継ぐつもりもなかったし島根にそのままいるつもりもなくてちょっとほんの骨休め程度に帰ってきただけだったから、うん、全然その時は何もよく分かってなくて、
うん、
そうそう最近なんか本当に活発だな特にその西部とかもすごい活発に楽しそうなこといろいろやってるなって思うし、うん、サンデーマーケットチーボとか
あそうだよね
そうアイファーマーズマーケットやってる、うんあのみんなとか発酵文化研究所周りも面白いし、
うんうん、
なんかいろいろ最近知ってる感じ
うん一番なんかワクワク したこととか
一番ワクワクしたこと去年と一昨年に東京にJR 東日本がやってるルミネっていうファッションビルがあるんですけどそこのルミネさんたちが地域のこともいろいろやっててでたまたまそのおととめしっていうなんかお弁当を売っててただのお弁当じゃなくって旅する前の旅自宅が味わえるお弁当なんですよでそれで出雲を選んでくれたんですよ出雲のうちをともちゃんもそれ関わってたんですけど
ああそうなんですか、
うん、そうなんです
なんかその東京から見た出雲をそのルミネさんたちからすると私たちはこういう風に出雲が見えるんですよっていうのを言葉で表してくれて
例えば
なんか見えないものと一緒に住んでいる、
はあ、
感謝とか私たちご縁とか神様とかなんか、
なるほど
なんかね県外の人からすると私たちって隣のおじちゃんぐらいに神様を思ってるよねみたい なんか敬うっていうより出雲の人は
あそうかもしれないですね
すごい身近に感じてるように見えるんですってであと何でもそのご縁だよねっていうので片付けれるのがなんでって思ってました
それはあるかも
言われないとそんなに気にしてなかったんだけどなんかまあそういう感じでその出雲に住んでいる私たちが出雲のことをこう魅力とかを伝える側に関わらせてもらってなることがあってなんかそれはすごく新鮮だったしそれはワクワクしたずっといるから当たり前で分からなかったことをなんかそうやってその見えないものを大切にする地域なんだなとか言われてみれば確かにご縁とかそういうことで全然すんなりみんななんか通じ合っちゃう人たちなんだなとかあと何が観光地とかだけでなくこの出雲とか島根に住んでて他の県外の人たちにどんな魅力があるって伝えたいって言われた時に改めてそこですごいいろいろ考えさせられたんですよ何が魅力なんだろうとか、
うん、
それこそ足元にある宝じゃないけど例えばみんな空をよく見てるなと思って空
それはわかる、
ね、空が広いってのもあるけど、うん、雲の表情が豊かじゃないですか、
う
ん、
そうそうそれはすごいね出雲に帰ってすごい思った、
ねね
うん、
でみんな携帯の中にお気に入りの雲とか空絶対取りだめてるじゃん
あとね虹もすごい出るしね、
そうそうそう
虹はね確かにね、うん、
とか夕焼けとか
ねすごい
そう毎日おおすごいみたいな感じになるもん ね
感じるよね感動するか自然すごいなって思うっていうか改めて、
うん、
そういう感動が普通に生活してて我々は自然とあるな、
うん、
で結構空に関してあるなって思って、
うんうん
でそれをだからなんかまあ来たらいろんな観光地巡るのもいいけど空をいろいろ観察して回ると絶対面白い地だなとか思ったりして
確かにね
「ハートフルデイズ」さて皆さん出雲市渡辺水産の岩田京子さんと同じく出雲市発酵文化研究所の住田智子さんのお話まだまだ続いていますよ
そうだ発酵文化研究所のことをね、うん、なんかもうちょっと詳しく知りたいんですけど
でもあれがいつも素敵だなと思うよ、
うん、
発酵にかけてさ
あ人と人との発酵
ほう
テーマがその人と人との発酵かっこ化学変化を醸す場所みたいなことの発酵文化研究所っていう場所を、
うんうん
っていうことなので、うんまあ、私はその ちに帰るその島ことアカデミーとかでいろんな人が集える場があったらいいなと思ったんですよ。お年寄りの方から、まあ、赤ちゃんまでみたいな。で風通しが良くて誰でもこう気軽に来れる。やっぱその島で結構面白い人にいっぱい会ったから、なんかそういう面白い人たちも集まって、で普通にカフェに来た人とかもそこに参加してみたいな、なんかそういう場が作れたらなってもやと思ってたんですよ。別にでもそれに対してなんか動いてたとかは全然なかったんですけど、東京にいた時に発酵文化研究所ができるよっていう話を聞いて、で、あ、私の実家のめっちゃ近くだと思って、三郎の中町っていう場所に発酵文化研究所があるんですけど、そこは実家のすごい近くなんで、めちゃくちゃ地元でなんか面白いことできるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。
実際どうですか、発酵してますか。
実際すごい想像以上の発酵が、っていうか想像もしてなかった発酵が起きて
なんか思います、てたよ、ね、観光客の人と近所のおじいちゃんが仲良くなってたり、近所のおじいちゃんの素敵な絵画を飾る
させてやったり
さ、なんかすごい楽しそうなの
って、そうそうそう、なんかもう本当1年目は自分が企画したとかじゃなくて、こんなことできないか、あんなことできないかみたいなことをすごい持ってきてもらって、うん、で本当それこ そ, その昔から知ってるおじいちゃんがずっと絵が趣味だから絵を描いてて、なんかそれ飾れんかなみたいな感じで言われて、おいいっすよとか言って飾ったりね、なんかマルシェみたいなのやったりとか、なんかもう自分が何かするとかじゃなくって、もこんなになんかいろんなことがあって、でもそれをもうなんかずっと続いててね、なんかいろんな人がこんなことできませんかとか、あんなことできませんかとか、あと発酵文化研究所で集まってるメンバーでこんなことやったら面白いんじゃないみたいなのが実際やったりとか、
どんどん実現していくってこと
です、なんかね本当不思議、本当本当それこそご縁
ね、本当ご縁って、
ここはご縁でご縁に導かれてなんかできた場所っていう感じだから、自分でどうこうっていう感じじゃないなっていう、でもそれの方がいいかなと思って、なんか自分がこうガンガン表に出てなんかやりましょうみたいな感じのタイプでもないし、なんかこう周りにいる人たちがこうスムーズにっていうか楽しくやれたらいいなと思って、でその人たちをこうつなげるみたいな役割がいいなと思ってて、
雰囲気と合ってると思う、そのなんか場所とね、トモコさんのね、言われてるように、
そう
確かに、
今ね帰ってくるわけじゃないですか、2人ともね、なんかいいことばっかりじゃないでしょ、
まあ確かに、
まあ、子育てとかも子供とかもいろいろあるじゃないですか、東京とか多分全然違うし、なんかその辺でこういい意味でも悪い意味でもそういうギャップを感じたりとかっていうのはあったんですか、
ギャップというか、もう私は生活がもうガラリと変わりすぎてて、その子育てを機に来てるから、子供が生まれたのも、ね、生まれるともう生活が一変するじゃないですか、
変わる変わる、
まあなんかぶっちゃけやりにくいなこことか、
ああやりにくいなここは思ったよりなかったかなっていう感じです。実家が近いとあそこの子がとかっていう、なんかこう昔ながらの感じがあってこう息苦しい感じになるのかなと思ったら、なんか全然それはないっていうか、
むしろ子供生まれたらさ、やっぱ奥さんの実家に近い方が助かるよね。
そうだ、もう本当になんかもう助かる、
お母ちゃんは甘えやすいけど義理の母にはそんなそんなっていうそんな、
だから
なんか言えない、
本当子育て環境としては本当最高って思います。
私今2人子供がいるんですけど、10歳と3歳の男子、結構不器用なタイプだからちょっと時間がかかる人、あのそんなパパパって手際良くないんですよ。もう2人になった時点でまあまあ回ってなくてでだからもう全然1人で回せないから、まあ、旦那さんも手伝ってもらうし、もちろん実家も手伝ってもらうしみたいな感じで、みんなチームで 子育てしないと仕事しながらとか、もうちょっと全然できなくって、だからそういう点は、なんか地元はすごいやりやすいなって思うし、あの病院だとか保育園とか、ああいうものがちゃんと整ってるっていうのがなんか、ね、確かにね、
病院もいっぱいあるし、ね、
そうそう、ニュースでやってて、だからなんかすごくそこは足らないって思うことはないかも、いつもなんか困るなって思うことがないかもな、なんか都会にいるその妹とか弟たちの方が大変そうな気がする、なんかなかなかその保育園の
大変そうだよね、
そう入れない問題とか、うちの場合はでもだからなんだろう、どちらかというと同族で仕事をする難しさみたいなところは、
そっちの方が、
何度も出てってやるっていうのはよく思うやっぱ家族同士だとお互いに言い合えるから、言い合えるからこその良き時もあればもうすごい腹またに繰り返るぐらいの喧嘩になるみたいな、
オンオフみたいなのがちょっとないみたいな、
うん、あ、そうそうね、
それはある、ね、うん、なんかその向こうだとオンオフが、
まあね、
はっきりしてるから、ここはもう本当にずっとなんかこう、ない、
ないね、
オン、ずっとオン、
そうだね、
みたいな感じだからね、
だからなんか本当多分田舎に住むことなんか好きなことを周りに全部さ、入れていけると楽しくない、なんか仕事の中にも生活の中にも、いろんなところに自分の好きを意識して取り入れれると、ね、オンオフが気にならなくなるっていうか、
これから京子さんどうしていきたいとかありますか？
中継ぎでいたくて、私たち3代目っていうその最終ランナーでいたくないんですよ、4代目につなぐ一つ前の状態でいたい。今のうちの加工場ってすごいかっこいいんですよね、あの職人が小手刃っていうちっちゃい包丁を持って一匹ずつ手開きするんだけど、列になって揃ってやってるその風景すんごいかっこよくて、私はこれが残したいに、
なるほどね、
なんか一回失われるとやっぱ職人気の感覚的なことって、一回多分機械化になったやつをもう一回じゃあ手切りに戻そうって言って簡単に戻れるものではないと思ってて、だからまあ、うちはその効率化とかめっちゃ大量生産を目指すよりはもう本当いい魚を作っていいものづくりをいい風景の中でちゃんと残していきたい、でそれを絶対それ財産になると思ってて、私4代目の代とか5代目の代にそれは残そうかなって思ってるのと、干物っていう食文化よくできてると思うから魚食離れだし今、なんか魚食べない人がさらに魚を加工した干物なんかもっと日中すぎてもっとその知らない人も増えてるんだけど、やっぱその風景残すためには干物を残していきたいから、やっぱうちらはもっと伝えて広めるための活動をどんどん頑張っていこうと思ってる、
はい、
感じです。
素晴らしいです。トンコさんどうですか？
未来はい、あのまず学生さんの未来のなんかこう選択肢を広げたりとか、まあ、それ学生だけじゃなくて大人も、まあ、いろんな働き方とかいろんな生き方あるよみたいなことを伝えるというか、こうみんなで共有できるような場所とかなんか発信みたいなのができたらいいなってちょっと思ってて、であとはその昔の私みたいな結構女性の一人旅の人が発酵文化研究所によく来るんですよ、多分ちょっと疲れててちょっと癒しを求めて来る人が多いと思うんですよね、でなんかそういう人たちに向けてなんかちょっと息抜きできたりとか、まあ、それこそ地元の人と交流できたりとか、なんかその外の人と中の人をつないだりっていうこともやっていける場所になったらいいなって思ってます。だからいろんな人たちをつなぐ場所みたいな形でもっと発展していけたらなって思ってますね。
絶対はできそう。
できるかな、
もう自然体にでもそうなっていってる感じがする、すごい素敵だと思う。
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへ。 ご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。